街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よいよ大将、まだやってる？
ああ、僕いらっしゃい、いらっしゃい。
どうもどうも。
いやあ、もう暇してたところですよ。どうぞ。
相変わらず暇なんですね、このお店
は
ね。
もちろん、暇じゃないときはない。
いやいや、よくやってんな、本当に。まあまあ、ここはね、よく焼酎専門店っていうね、こう、はい、触れ込みでやってますけれどもね。まあまあまあまあ、私、そんな私もね、まあ、たまには洋酒の一本でも飲みたくなるときがあるわけです。
なるほど。
ね。そうそうそう。で、まあ、たまにそういう酒屋に行ってですね、今日はどうしようかなと。ウイスキーかな、バーボンかな、みたいなね。まあまあ、そうやってこう見ることもあるんですけど、洋酒の名前って不思議なものが多すぎませんかっていう、ね、思いませんか？で、今日はね、ちょっと、マッチ横丁妄想会ということで。はい、
なるほど、なるほど。
この用紙の名前、なんでこの名前ついたっていうのをいろいろ考えてみたいなと思ってるんですよ。で、今日は私何を飲んでるかっていうと、これはね、ホワイトホース。ね。割とこう、お手軽な、こう、あるです。ご存知ですか、ホワイトホース。
もちろん、もちろん、もちろん。
ね。ハイボールにするのにちょうどいいぐらいの、まあまあ、割とお安めのウイスキーですけれども、なんでホワイトホースっていうんですかねっていう。
なるほどね。ね、まあちょっとね、ホワイトホースをまあ知らない方のためにちょっともうちょっと説明しますと、まあコンビニなんかに行くとよくある
そうそうそう
バーボンかな、バーボンかな。
あれは何ですかね。ウイスキーバーボン？
スコッチにはならないんじゃない？
うん、そうです、
ね。まあウイスキーの
まあまあまあまあ、
まあ、その辺はあれですけ ど、
よくハイボールとかにするようなお手軽系のブレンデッドですね。はい。
ブレンデッドの裏のウイスキーなんですけれども。
はい。
そうね、ホワイトホース、まあ直訳すると白馬。
白馬ですね、これは。
ですね。どうなんだろう、多分ですよ。
はいはいはい、はい。
多分ね、醸造場があったところが、
うん、はいはいはい。
実はもともとお城なんですよ。
お城だった。なるほど。
そうそう、お城だったんですよ、このホワイトホースの醸造所っていうの
は。ははは。
で、いやもうちょっとなんていうのかな、ホワイトホース の酒蔵さんがもうさ、うん、ちょっとね、オラウイスキー作っぺって言ってきて、で、
はいはいはい、
この土地買ったけど、この城はちょっと邪魔なのなって思って、
あ、なるほど、
うん、で、あ、まあじゃあちょっともう、こらもう壊さんとあかんってなって、
なるほど、
で、馬車を集めたわけ。
馬車を集めた。
ね、そうそう、資材を運ばなきゃいけない。
ははは。
瓦礫をね、運ばなきゃいけないじゃないですか。
はいはい、
ね、で、まあ、使えるもんは取っとくけど、使えないもんはもう捨てなきゃいっていうんで、まあ、それが、で、多分ね、3000頭ぐらい集めたんじゃないかな、
馬車。随分いっぱい集めましたね。
うん。
随分集まった
ね。そう、3000頭中多分ね、2500頭が白だから。
そこから来てる。
これ、そうそう、あ、これ
。これだと。
そうそう、これだって、もうこんなにこう、なんていうか、白馬の行列ができるわけですよね。
白馬の行列が、ね、なるほど。
うんうん。で、それでこれで一世風靡できる、話題になるみたいな。
なるほど。
で、もう酒の名前も、はじめはちょっと、なんていうんですか、はじめは、なんだろう、初めはスモールアイランドとか、そんな程度の名前しか考えてなかったのが、もうなんかこう、ね、
ホワイトホースと。そこで
ホワイトホース。
なるほどね。うん、じゃあね、閣下説じゃ
あ、
まあね、とあるところにしがないウイスキーメーカーがあったわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、ウイスキーっつうもんは、まあ、まあ寝かせるわけじゃないですか。
はいはい。
樽で寝かせたりするでしょ。で、まあ、これ大将聞いたことありますかね、こうよくこう何かこう何か、音楽を聴かせるといいみたいな。
ああ、ありますね、いろいろね。
モーツァルトをかけるとかさ、
はいはい、
なんかこうよく言うじゃないですか、よく、
はいはいはい、
ね、野菜とか果物もなんか音楽をかけると育ちがいいみたいな話もあったりするじゃないですか。
話あったりしますね。
そうそうそう。でね、 うん、オーナーが「あそんな話もあったな」と、うん「うちのウイスキーもちょっと何か聞かせるか」っつって、
うんうん、
取り出してきたのが実はこのオーナーがね、うん、つい先日までモンゴル旅行してたんですよ。
モンゴル旅行
でね現地のお土産屋さんで買ってきたねあの馬頭琴ですね。
はいはいはいはい。
これを聞かせたところウイスキーが美味しくなったと。
なるほど。
馬頭琴といえば皆様おなじみ、スーホの白い馬ということでね。
はい、
じゃあ馬頭琴でこのウイスキーは美味しくなったからまあまあ馬頭琴といえばやっぱりスーホの白馬これはやっぱり名前つけた方がいいだろうということで、うん、そこからこのホワイトホースと。いうね、
なるほど
名前になったんじゃないかなと
なるほど
これがまあまあまあ閣下説ということで例によって町横丁1ミリも検索しないでお話ししております、
そうですね
じゃあ第2問、まあ、第2問
あはい第
2
問
第2問って言っていいか分かりません、
はい、
私結構これ好きなんですけど、ジョニーウォーカーっていう
あはいはいはい、はいはい、私も好きですよジョニーウォーカー、は
いね、よくジョニクロって言ったりしますけど、ジョニーウォーカーっていうお酒があるじゃないですか、ジョニーウォーカーってなんでジョニーウォーカーって言うんですかねっていう、う
ん、ねこれはね実はちょっとハリウッドにちょっと
ハリウッド実は
ハリウッドに、ゆえんがあるというか
はいはいはい
まあ、ハリウッドってやっぱ映画の都ですよね。
まあまあまあ、そういうことですよね。はいはいはい。
ですよね。時は1980年代ですよ。
意外と新しいね。
意外と最近。意外と新しい。
意外と最近の話なんだね。
はいはいはい、意外と最近の話なんですけど。はいはいはい、意外と最近の話なんですけど、
はい、
その時ね、まあ、なんていうか、その、ジョニー・ウォーカーの、
はいはい、
のメーカーの人がなんか一発当ててえなって思ってたわけですよ。
ああ、そうなんですね。
商品一発当ててえなって企画担当の方がね。
当てたい。まあそりゃそうですね。
そうそう、
はいはい、
ね、いい商品を出して、って、
うん、
で、まあそこでまあちょっとね、まあ、ジョニー・ウォーカー確かスコッチだったと思うので、
はい、
スコットランドからちょっとウイスキー何本か仕入れて、それをブレンドして出せば。うん
はい
うんまあ、いい感じのものを作ってまずは出そうってそれをで一発当てたいと思ってたわけなんですよね。
はいはいはい、
で、ただ彼はまあ、ハリウッドにいたわけじゃないですか。
まあ、そうですね。彼はね、はいはいはい、
でハリウッドでウイスキーは作れねえなっていうことに気づいてしまったんです
よね。うん、気づいちゃった。ああなるほど。
気づいちゃった。
気づいちゃった。
これは困ったなって言って、はいはいはい、テクテク歩いて帰ってってでじゃあウイスキー作るのはどこなんだろうって思いながらテクテク帰って、
ね、歩いちゃった、
ね、
ジョニーさんが
歩いてて、はいはいはい、ジョニーさんじゃないですか彼は
ジョニーじゃないの
か彼はジョニーじゃなくて、はいはい 彼はちょっと違う、ジョニーではない、
はいはい、
でいやこただまあそこで思ったわけで壁にぶち当たったわけですよね。そもそも俺はなんでハリウッドでなんてこんなところでウイスキーなんて思いついたのバカじゃねえのかって思ってやっぱちょっと出直さねえあかんってなってやっぱウイスキーの本番行こうっていうところ
で、ね、あそうなんですね、はいは
いうん、でそれでイングランドイギリスに行く切符を買ったわけなんです、
はい、行った、はいはい
うん、テクテク歩いてね
テクテク歩いてこの話大丈夫大丈夫ですか
大丈夫大丈夫
ギブアップの時は言ってくださいね大丈夫ですか
大丈夫大丈夫大丈夫ちゃんと飛行機で行ったから飛行機でね
あ飛行機今日が飛行機なんです
飛行機、はいはいはい、大西洋テクテク歩けないから
はいはいはい
で、まあ、そこでね修行を積みながら自分のね酒樽をね酒樽じゃねえか酒樽じゃねえ自分の、はい、まあやっぱしなんていうかな蒸留所をね、
はい、
蒸留所を作って、はい、メーカーとして立ち上げようと思って頑張ってたわけです、
はい、はいはいはい
でまあ1980年から3年ほど経ちました、
ね、3年経っちゃったはいはいはい、
うん、83年ぐらいにな
って83年、
はいはい、83年で、そこでね彼は2つのものってやるんですよ
あと2分ぐらいで収めてくださいねはい
はいはい実はね、自分の思い描くちょうどいいウイスキーが作れたんです
よね。ああ、そうなんだ。あ、よかったですね。ああ、そうなんですね。ねはいはい、
ただね、これをどうやって売ればいいか分かんねえな。何かこう一発ヒットしてなって思って、
うん、
テクテクテクテク街なんか歩いてたら、
はいはいはい、
そこでね、 バックトゥザフューチャーが出てきたわけの映画が公開されたんですよ。
はは
ワンが
バックトゥザフューチャーはジョニー・ウォーカーって歴史が浅いのね。
そうそうそう
鼻水出るもん本当に。はいはいはい、まあいいでしょう、
はいはいはい、で、ああそうだ、俺ハリウッド行ったんだ、最近のハリウッドどうなってんのかなって思って映画館入ったって見たわけですよ、
はいはい、
で出てきた彼は、はい、ジョニー・ビーグッド踊りながら出てきたわけですよね。
はい、はいはい、なるほど、はい。
でジョニー・ビーグッドこれだってなってジョニー・ウォーカー
急転直下。あのね、まあまあいいでしょう、あそれが大小説。あのそんなね複雑な話じゃないんですよジョニー・ウォーカー。
あーなるほどなるほど、
大将も聞いたことありますかね、日本酒は振るとうまくなるっていう話を聞いた。
ああ、ありますね。
これはね、まあイギリスのね、本当にある意味伝説的な話なんですけども、行商人がいたんですね、こう、ジョニーさんっていう。
ジョニーさん、はい。
ジョニーさん。でね、ジョニーさん、ちょっとおっちょこちょいなんですよ。
うんうん、
おっちょこちょいのジョニーさんがいるんです。でもね、そのジョニーさんが持ってくる、その、うんスコッチがやたらうまいっていう評判だったんですね。そうそうそうそう、なんでかなみたいな感じで、ジョニーさんが別にあの仕入れてるスコッチはまあ何の変哲もないスコッチウイスキーだったんですけど、
はい、
ところがですね、このジョニーさんがそれ運んでる時にね、おっちょこちょいなもんだからね、しょっちゅうつまずいたりねしたんですよ。でその都度こう荷物がねこう揺れるんですね、こうつまずいちゃうジョニーさん。で、あのその振動がね実は良かった、うん、酒に。
なるほど。
この振動によってそのうまいことこう、うん、なんていうのかな、彼の持ってるスコッチのこうアルコールの分子がこう、うん、適度にばらけるんでしょうかね、
うん、
それで非常にね味がまろやかになって、うん、それでかと。でね、そうそうそう、でいつもそのジョニーさんはそう歩いてその、うん、売り歩くもんですから行商人として、
うんうんうん、
でまあまあまあいつも歩いてくるジョニーさんのスコッチがうまい、うんということで、まあまあまあそれでそのうまいウイスキーの代名詞としてこうジョニーウォーカーと
ジョニーウォーカー
なりましたということで、はい、
なるほど、
まあまあこれで、はい、なんですか？
いや、あの酒を売り歩く行商人ってなかなかすげえなって思うけど
重いんですよ、重いんですけどね、まあ、まあ、
重い、
ね、そう、じゃあ、あの第3問行ってみたい
な。なるほど、はいはいはい、
これは、ね、アメリカンウイスキーですかね、あの、
はいはいはい、
ワイルドターキーってあるじゃないですか。
はいはいはい、もうバーボンの代名詞、
バーボンの代名詞、ね、バーボンといえば、ね、
そうですね、
ワイルドターキーでございますよ、ワイルドターキーってなんでワイルドターキーって名前がついてるんですかね。
あ、なるほどね、どこれはか知らなかった、もしかして知らなかった、
知らなかった、残念ながらちょっと知らなかったですね。
あ、そうなんです。まあもちろんそのさ、あのワイルドターキーっていうぐらいだから、そのターキー、まあ、七面鳥ですね。七面鳥ですね。
はいはいはい。
うん、七面鳥をね想像される方がね、あのいらっしゃるかと思いますけど、まあ、じゃあ七面鳥を想像しながらワイルドターキー飲んでも何なターキーってなっちゃうと思うんですけど。
はいはい。
実はね、これはね、あのすごくあの本当にあのまあちょっとしたこう逸話があってですね、
逸話があるんですね、はいはい、
逸話があるんです、はいはい、まあ、昔ねこうアメリカ開拓時代ですよ、大開拓時代ね、はいはい、西部をね、はいはい、でやっぱそこではね、あっていうのかな、もうそれこそ皆さんもね西部劇みたいなものをねちらっと見たこともあるかと思いますけれども、もうね生き馬の目を抜く、ついでに命も抜くみたいな、そういう世界ですよね、まあまあ、もう西部の荒野で、
ね、そういうことですね、はい、
でまあそんな中でね、やっぱりみんなウイスキーっていうのは重宝されたわけなんですよ、はい、日持ちもするし温度管理もそんなにこう、はいはい、ね、そこまでこだわりも必要ないし、うん、まあちょっと飲めばもうすぐ酔える、
はいはい、まあ、度数もね結構高い、
度数も高いからっていうところもあって、はい、でまあよくね酒場なんかではウイスキーもね、あのやつにはミルク出しとけよみたいな、そんな話があってた、
いろんな通知音になってますけど大丈夫ですか？
大丈夫です、すいません、ね、急になんか通知音になって
た、急になんか通知音になってますけど大丈夫ですか？はい、
ね、まあ、そんな時にね、あるガンマンが、
あるガンマンが、
ガンマンがね、
はいはい、
かなり 野生味のあるガンマンだったようです。
はい、あ、野生味のあるガンマン。
野生味のあるガンマンだったみたいな。
あ、そうですか、
はい。ですけど、もうすぐ飢えてたんですよ。
飢えてた、飢えてたの。うん、なるほど。
もう野生味がもうガンガンあるみたいな感じ で、もうとにかくもう何日も食ってないみたいなガンマンがこう、ある日街にこう現れてですね。はいはいはい、もう町の人はね、もうパッと見て、なんだこいつってなっちゃったんだよ。
なっちゃった。
うん、そうそうそう。なるほど。うわ、もう悪臭もすげえし、
悪臭
や
べ
えな、顔。もう。
とんでもない話だ。
風呂入ってないから、もう。
風呂入ってない。大丈夫ですか？大丈夫です。この話ちゃんと決着しますね。はいはいはい。
うん。で、そいつはもうとにかく腹が減ってるわけなんです。
うんうん。
ね、で、まあ、何でもいいから飯をくれってやっぱいるわけですよね。
はいはいはい。
でもう酒場の店主も、あ、こっちに魚だったら何されるか分かんねえなとかって思っちゃって、
は
あ
は
あ、でただもう臭いからもう店に入れたくないわけですよ、
ね、臭いからね大丈夫ですか、うん、臭いからね、この話は。はいはいはい、まあ、もういいでしょ
う。だからそう飯食って出してやるけど、表でくれ、それそもそもお前持ってんのか銭ってなったわけ
ですよ。まあまあまあ、そういうことですよね。うん、
うん、うん。そしたらそいつが、いや、ゼニア持ってねえって、ね、
持ってないんかい。
ゼニア持ってないんです。
持ってない、ダメじゃないですか。
だから飯の代わりにこいつで交換してくれって言って、
はい、
ウイスキーのボトルを1本ボンって出す。
出してきた。
古臭い、もう、
うん、古臭い、はい、
もうどうぞ、もう3分の1ぐらいもう飲んでるようなね。
ダメじゃん。
なんだよこいつはって思って、
ははは、
仕方ねえなって思って、
はい、
母ちゃんなんか残り物あるかいっつって言って、で、はいはいはい、あるよあるよっつって適当なこうパイみたいなのを出してきたわけです。
パイを出してきた。はは、
パイを出してきたんで、は
い、この話だと2分以内に収まりますか。
だからもう1分だから。
あ、1分で収まる。あ、そこっからね。
でパイを出してきて、でパイをね、外に置いたわけですよ。まあ、ここで食えよっつって。
はいはい、
でそして、で、んなやつは、ただまあこの酒はまあなんとか飲めそうだなって思って、酒場のねマスターがこう、
はいはいはい、
ちょっとグラスの注いで飲んだら、あれ、なんだこれ、めちゃくちゃうめえじゃねえかってなったわけですよ。
おお、それがなんと、
うん、はいはい、なんなんだこれはって言って、で、うん、こんな酒は今までこどこで仕入れてきやがったって思って、うん、そいつのところに行ったわけよ。そしたらもうね、うん、もうやっぱ飢えたガンマンですから、もうパイの中に顔をねもう突っ込んで食ってるわけですよ。
ああ、そうですか。はいはいはいはい。
それがもうまさにこう、うん、七面鳥のような食いっぷりだった。
あ、なるほど。
そう、そいつが持ってきたウイスキーっていう伝説があって、そっから来てる。
そっから来てる。
そうそうそう、その逸話を、
まあ、
ね、お酒の名前にしたっていう。
あ、なるほど。あ、うん、そういうことなんですね。
そうそうそうそう。
よくわかりました。ありがとうございます。本当にね。
冷めて塩対応な感じだな、今の感じ。
いやいやいやいやいや、お楽しく聞かせてもらいましたけど、
はい、
だいぶ大丈夫かなっていう路線もある。まあ、ですね。じゃあ、閣下説をね、
はい、
お話ししましょうかね。はいはい、ですね、ボーリングって競技があるじゃないですか。ちょっともうダメだな。もうダメだ。まあまあまあまあまあ、最後まで聞いてください。ボーリングっていうスポーツがありますよね。
うんうん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。で、まあこれ結構ね、うん、歴史のあるあれだったんです、実は。
はい、
昔はね、本当にこうかなりこう野蛮な、まあ、スポーツが起源なんですよね。こう、
ああ、
これはね、西部のね、開拓時代のね、うん、話でこう。
やっぱ西部に行く
わけ。ならず者がいっぱいいたんですね、こう、当時で。まあ、町を集団で襲ったりして、悪い奴らがいっぱいいたんです。うん、ある町にね、腕利きのこう保安官がいたんですよね。
はいはいはい。
で、その保安官はね、非常に優秀なガンマンで。こう、町を襲ってくるならず者はね、もう一人残らず撃ち殺すようなね、
うん、
そういうこうワイルドな男だったんですよ。ワイルドな男だった。
いや、やっぱあれだね、ワイルドに惹かれていくよね、結果。
まあ、そうちょっとまあまあ、そうなんですよ。
はいはい、
でね、まあ、彼をね、でも、なんかちょっと悪趣味なところがあってね、ならず者を撃ち殺した後にね、こう首を切るんですね。こうでね、その首をね、こう、なんていうか、並べてですね、
うん、
で、それに別のまたならず者の首をですね、ぶん投げて、 こう倒すというね、そういうまあまあワイルドな遊びをなんですよ。これがいわゆるボーリングの起源と言われてるわけなんですけれども、ですね。そうそうそうそう。
うん、でまあ大丈夫ですか。なんかワイルドがインフレしてる気がするんですか。大丈夫ですか。
そういうワイルドな遊びをしてたと。
はいはい。
まあまあまあで。まあ、彼はね相当な酒好きだったんですけれども、
はいはいはい、
まあこの遊びをして、まああのええ、全部まあ首がたあの倒れると、まあ、ストライク、ね
うんうん、
でこれがね3連続だと、まあ、皆さんご存知いわゆるターキーとね、
はいはい、
でこのフォアンカンがやっぱこの3連続でストライクを決めた後にクイッと飲むバーボンが最高にうまいんだと、うん、
なるほど
コメントをしてたんですよ。そこからうまいバーボンの代名詞としてターキーと。で、さらにこのワイルドな保安官の名前も逸話を取って、ワイルドターキーと。
なるほど、なるほど。
35点です。ちょっとこれはね、今大将に負けたなと思ったんですけど、まあまあまあまあまあ、そんな。
なるほど、なるほど。
じゃあ、まあまあ、じゃあ、最後、最後ね。はい、第4問。
はい、最後、最後、第4問。はい。
オールドパーっていうスコット。があるじゃないですか。こうね、
はいはい、
してますオールドパーってご存知
ですか。あ、してます。もちろんもちろん。
はいはい、まあ、スコッチ昔からあるスコッチなんですけど。
そうですね。
なんでこれオールドパーって言うんですかね。
なるほどですね。あ、そこ来たか。いや、まあ、これはね、まあ、あのイギリスにね、はいはいはい、あのそうだな、ちょっとここはあんまりストレートに行きたくないな。
ストレートに行きたくないとか知ってるんですよね答えを。知ってるんですよね大将はね、はいはい、
知ってます知ってます、はい、あの昔ですね、あの、はいはいはい、まあ、結構古い話なんですよこれはね、イギリスにある、
あ、そうなんですか。
古い話で、であるね、あの伯爵がいたんです。
伯爵がいた、あ、そうですか。
伯爵がいらっしゃったんです、で、まあ、その人はねものすごくあの、まあ、上流階級の人ではありますから、やっぱり伯爵ですからね、はいはいはい、うん、基本的にやっぱりねワインを好んでたわけなんです。
あ、ワインが好きなんですか。
そう、ワインが好きなんです。ワインが好きなんですけど、でだけどやっぱりさ、ほら、あの領民とかいろんな人たちからあのお歳暮みたいに物もらうわけですよ。上流階級だから。
イギリスお歳暮って習慣があったんです。
いやいやいや。
お歳暮的な話。
まあ、そうそうそうそう、お歳暮とか。
的なそういう、
まあ、そうそう、クリスマスプレゼントとか。
クリスマスプレゼントもらうんですか。
お中元とかみたいな感じ
で。お中元もらうんですか。
そうそうそう、もらうもらう。
あ、なるほど。
結構ほらほら、プレゼント大好きなんでしょきっとイギリスって多分。
ああ、そうなんですね。はい、そういうこと
しましょう。で、そうそう、でね、あの献上されるような感じ。ね、
献上される、あ、
はい、あ、いろんなものをもらうわけなんですけど、基本やっぱ上流階級だから、
はいはいはい、
ワインとかカリノンなんですよね。もう、あの、もうむしろもうね、あのワインってちょっとあの軽くこう一目置かれるぐらいの伯爵なわけなん
です、
ね、
あ、ワイン通みたいなところがあるんです
か。そうそうそう、もうあの他の貴族さんとか、なんならあの王様とかからもね、
あ
の、ちょっと信頼されるようなね、そんな人だったんですけど、
はいはいはい、
でもうね、もうワインに勝つ酒はないよっていうことがね、もうあの彼の口癖だったわけなんですよね。
はいはいはい、
そうそうそう、でまあいろんなこうお酒もね、お酒とかワインも飲みながらですね、ちょっとまあなんかこう最近ワイン飽きてきたなって思っちゃってきて。
そうなの。そんなにワイン清めた人なのにワイン飽きちゃったの。
あ、そうそうそう、そうそう、言ってちょっと飲みすぎたな伯爵ワインっていう
の。伯爵ワインって何ですか。
まあまあね、
まあまあまあ、
伯爵的にはちょっとワインちょっと最近ちょっと飲みすぎちゃってるな、
飲みすぎちゃったなと、
ずっと飲みすぎちゃってるなって思って、ちょっとなんかちょっと気持ちをねちょっと変えたいなみたいなところがあって、でそのお歳暮コーナーに行ったわけですよ。
お歳暮コーナー
の中の、お城の中のお歳暮コーナーに、
城の中のお歳暮コーナー
そうそうそう、あのお歳暮がいっぱいこう詰められてるね。
この話あと10分以上してくださいね。じゃあ、
いや、なんでだよ。
いやいや、違うんです。はいはいはい、
でやっぱこうほら、あの我々もさ、お歳暮とかもらうと、あの必要なものからどんどん減っていくわけじゃないですか、もらった、
うん、まあまあまあ、ね、そうですね、うん、
ね、あの結構日常使うものからお歳暮を手つけちゃうわけじゃないですか、はいはい、とか
手つけちゃう、つく、まあまあ、
ね、手つけますよね、
はいはいはい、であ
とあの何、あの俺それこそあの自分の好きな食べ物とか物をもらった時なんかで、やっぱそれも手つけるわけじゃないですか、
はいはいはい、ね、
うん、なんですけど、やっぱそうでないものって残るわけじゃないですか。
残りますね、まあまあ、
残りますよね、うん、だからあの それこそね、あのスコットランドあたりからね、あの持ってこられた、うん、あのウイスキーの酒樽がもう何年も前のクモの巣ってあってるわけだ
ね。クモの巣っちゃった。
でもクモの巣ってあってね。で、飲めねえんじゃねえのかとかって思ってたわけなんですよね。伯爵だけど、はい、まあ伯爵ものは試しだって思って、ほうあのじゃあちょっとこれ開けてみろって言って、うん、部下にね開けさせたんですよ。
開けさせた。
そしたらね、あれなんかおかしいの。えらくなんか傘も減っちゃってる。だけどめちゃめちゃなんかいい匂いするぞって思っちゃったわけですよ。
ほうほうほう。伯
爵。
はいはいはい。
ね。で、まあじゃあちょっと飲んでみようって思って、こう、キュッと飲んだわけなんですよ。うん、だからね、これがすごく美味しくて。
美味しい。
もう伯爵はもうカルチャーショックを受けたわけなんですよね。
カルチャーショック。
もう今までそのワイン文化圏から、
ああそうです、
外からこうね、攻められたわけなんですよね。
はいはいはい。
これはレコンキッサだってなっちゃったわけなんですよ、伯爵的には。
ちょっとよくわかんないですけど、そういうことなんですね。
はいはいはい。で、これなってなって、もうこう、もうそれからもうその伯爵は、はいはい、いや、時代はもうウイスキーだよ。ただね、ウイスキーはね、そのまま飲んじゃダメなんだよ。もうね、樽の傘が減るくらい熟成させなきゃダメなんだっていうようなことを言い出して。
はいはい、
だから、なんていうのかな、やっぱ古いウイスキーって美味しいじゃないですか、10年、はい、12年、まあまあね、14年、18年ね、
はいはいはいはい、
うん、そう、で、まあ、やっぱし、つまりその伯爵がその年数を重ねることでウイスキーがうまくなるってことを発見した伯爵なんですけど、その伯爵の名前は、パー伯爵っていう
急にそこが浅くなりましたけど、大丈夫ですか。大丈夫ですね。パー伯爵、はいはい、
パー伯爵、
パー伯爵。そ
う。で、まあ、このエピソードをとって、
はい、
あ、古いウイスキーはうまい、はい、そして、はい、パー伯爵のストーリーというところでオールドパーになっちゃった。
なるほど、ね、いや完璧ですね。パー伯爵がね、なるほどね、ありがとうございます。もう大変説得力のある答えをいただきまして、じゃあまあまあまあ最後にじゃあ閣下説
を、ね、はい、
説一応ご披露させていただきますけど、
はいはい、
まあやっぱりね、はい、スコッチっていうのは本当に大変なんですよ、作るのがね。
はい、
手間暇がかかるんですよ。
手間暇かかる、はい、
そうそうそうそう、なかなかね、こう本当に、なんていうんですかね、こう、うん、作り方みたいなのもね、こう秘伝中の秘伝だったりするわけです
よ、
う
ん
う
ん、
そのね、いろいろ盛んぐらいによってですね、全然作り方も違うと。だけどその作り方をやっぱね、こう外部にやっぱりこう漏らすわけにはいかないんですね。
うんうん
うん、でとあるところにですね、その非常に堅くなな秘密主義なこう、うん、醸造所があったわけですよ。
はいはいはい、はい、
そうそうそう。だところがそこのね、作るスコッチがすこぶるうまいと評判だった。ですね、こう、うん、でもうただね、なかなかその作り方は秘密主義でね、教えてくれないわけですよ、
うんうんうん、
まあそれもそのはず、なんとその醸造所はですね、もう、うん、ある特定の一族のみが関わってるという、ね、
なるほど、
みんな身内なんですよ。
なるほど、ね、
外部の社員が一切いないんですよ、うん、
もうそれはあれですね、やばいですね、
うん、やばいんですよ。もうある一族がもう独占してるんですよ、うん、その一族のものじゃないとこの醸造所で働くことはできないということ、
うん、
これは秘密がバレないわけですよね、
うんうんうん、
このスパイなんか入れないわけです、
うんうんうん、
ね、で、この一族のね、名前なんていうか知ってますか、これ。
そう、ね、ケンタッキー一族ですか。
ケンタッキー一族じゃないん
です。
あのね、ドパー一族っていうんですか。
ドッパー
一族って言うんですよ。
ドッパー一族、なるほど、ドッパー。
で、このドッパー一族が、
はいはいはい、
ね、うん、スコッチ。
あと10分つなげ続けようか、これの話で。10分ぐらいね。
10分。ちょっとあと10秒ぐらいで終わるんですけど。あのね、
うん、
だから、そこの、その、働いてる人ね、みんなドッパーさんなんですよ。全員ドッパーさんなの。
全員なの、
ね、あ、皆さんね、勘違いしよう。オールドパーじゃないんですよ。オールドパーなんですよ。オールドパー。そこから、この、オールドパーという、スコッチが、命名されたと。 いうことで大丈夫ですかこの会話大丈夫なんですか、なんか
どうなんでしょうね、うん、だいぶあのスコッチ原理主義者あたりからクレームが来そうな人
お前らふざけんなっていやいやいやいや、まあ、元からふざけたラジオなんていいんですけど、まあということで、はい、まあ、我々レギュによってまあ博識ですので、はい、1ミリも検索しないでもこれぐらいのことは余裕で分かってるということですね。
もうね、あのジェミニとかあのチャット GPT とか使わないですから、
ね、言ってる場合じゃないですよそんなね、そうそうそうそうね、うん、チャットマッチ横丁で全然あのこういう感じでもういかれた、いかれたじゃない、いかしたあの答えが出てきますので、はいはいはい、ぜひ皆さんもね分かんないことありましたら、マッチ横丁宛てに聞いていただければですね、我々がはい、あの博識なその知識でもってお答えをしたいと思うんですけれど、まあそんなね、はい、マッチ横丁今日もね置き手紙をいただいておりますので、
大丈夫か、閉まってない気がするけど大丈夫
閉まってない、閉まってないかなドパーダメですか、ドパ
ードパ
ードパー一族はい、あの、おき手紙紹介します。芹沢さんからいただいてます、いつもありがとうございます。第254話、前々回ですねの焼き鳥打線を考える、はい、焼肉や寿司だとよく聞くけど焼き鳥は珍しい、年齢やアルコールとの組み合わせを考慮しよう、流れを聞いてたら焼き鳥屋で試したくなった。新参者のえのきベーコンに対して挨拶がないというのは番組らしい言い回しすぎるということでいただいております はい、ありがとうございます。
ありましたね、
ありましたね、やっぱりね、
本当でやっぱあの若い時ってわりかしあのボリューミーなあのえのきのねベーコン巻きみたいなのって結構食べれてたようなこう思い出があるんですけどね、だんだん年取ってくるとやっぱそっち系からちょっと離れてくる、
ね、離れますね、確実に離れますね、そうそうそうそう、 ね、あの意外とボリュームあるんだ、えのきベーコンって
結構あんな感じです。そうそうそう。たまる感じでね。
たまるんですよね。まあまあまあ、うん、まあ打線はね、まああっちこっちよくやってるので、何でも打線を組めますよ、本当にね。
そうですね。
もう、うん、本当に、うん、あの、うん、焼き鳥ぐらいはもう朝飯前で、はい。何でも今度何でもやりますよ。はい。トイレの芳香剤で打線組んでみましょうか今度。
だいぶ。リスナーさん減りそうなんか
そうですね、やめておきましょうかね、どうせ4番はブルーレットなんだろうとか言われそうですけど、
絶対そうなりそう
ですけど、ね、そうそうそうね、そうそう、やっぱ爽やかさはでは外せないよねみたいな、ね、
今も
あ
る
よく分かんないけどまあまあまあ、なのではい、はい、何でも今度じゃあマッチョコチョこれで打線組んでくださいと、何でもやります、博識な2人がやってるラジオでございますので任せてください、もう何たってね、
はい、
はい、ドパー一族ですので
ドパー一族
だいぶ後悔してますだいぶ後悔してますということでですね、今日はこの後、コンビニに行ってですね、オールドパーを
オールドパーを
買って帰ろうかなと思いますんでね、はい、ということで本日も大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイスそっかしいね。
何でもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だね。
いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
何でもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か、 mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだから
、じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。